ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。
リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンは人形です。この時間も引き続き人形の雑学を紹介します。パペットで有名な国チェコ、
うん、
なんですけども、そう、
へー、
チェコという国が、まあ、パペットが有名らしくて、
はい、
至る所にパペット劇場やパペット専門店があるなど、
うん、
重要な伝統文化になっております。
へ
ー。で、大学にはですね、
うん、
パペット学科まであったりして、
うん、それ、
まあ、家庭に一つ家族で楽しむための小さな人形劇舞台があったりします。
初めて聞きましたね。
いやー、パペット学
科、
すごいですね。
どんなこと学ぶんですかねこれね。
初めて聞いた。でもやっぱその、こうなんですか、手を動かしてとかじゃないですか、
うん、表情をこういう時はこうとか、
うんうん、もう人形作りからするんじゃないですか。
うわー、ちょっと興味があるかもしれない。
でもそういうところがあるっていうのがやっぱすごいですね。これは
なんでだろう。でも理由としてね、
まあ、で実はですね、これには理由がありまして、
うん、
チェコ語が禁止されていた時代、
うん、
人形劇だけはチェコ語が許されていて、それを守るために盛んになったそうです。
うちは私たちで言うと、うん、博多弁禁止みたいな。
あー、確かに。
で、博多弁で人形劇は唯一できるから、
うん、
それを残していくためにっていう、
うんうんうんうん、あ、それ一番めちゃめちゃわかり、ありがとうございます。
ありがとうございます。
わかりやすい例えです。
でもね、
はい、
へー、
他にもですね、世界中のパペットが見られるお祭りっていうのもありまして、うん、フランスで毎年9月に行われている世界人形劇場フェスティバル、
ほう、
まあ、1961年から続いていて、世界中からなんと15万人を超える人が集まるそうです。
すごいじゃないですか、パペットのお祭り、
うん、
15万人ですか。
てかパペットにこんなに歴史があるなんて、
うん、
本当にあのお笑い芸人のパペットマペットさ
ん
だけの知識やったけん、
うん、本当にそう、
こんなに深いとは思わなかったですよね。
うん、
そしてですね、あの福岡にも人形劇をしているグループがなんとあるんですよ。
え、そうなんだ。
はい、まず人形劇団カパルア、まあ、福岡市を中心に約20年の活動歴があるそうです。
え、これなんかライブじゃないけどね、そういうところに見に行けるのか、
うん、なんかその公民館とか、まあ、そういう小学校とかのその施設とかに、う
ん、出張的な感じか。
そんな感じです。
ちょっとリンクのライブにも出張来ていただきたいですね。
あ、ライブの前にオープニングアクトとして。
オープニングアクト、今日はあのね、人形劇です。いいかも。
そしてあとはですね、人形劇団やじろべえはですね、
うん、
30年以上の歴史があるそうです。
うわ、どちらもすごいですね、うん、長くずっとやられて。
すごい、福岡にこんなにこの2つもね、劇団があるとはね、思わなかったので、やっぱり掘れば掘るほどね、
うん、
深いということで。
まあでもこの劇団の方ではなかったですけど、
うん、
なんか私が小学生の頃はそのなんて、昼休みに、うん、なんか一人の女性が人形劇、なんか絵本を人形劇で表してくれる方がいて、
うん、
自分の手を使って、なんていうんですか、ここが一本の道みたいな、
うん、
一本道をテクテク、一本道をテクテク、あーとか言って、こう人形劇で遊んでくれる方はいたんですけど、やっぱこういう劇団の方みたいな感じだったんですかね、
うん、あー、なるほどね。
なんか今思えばそういう方いらっしゃったなと思って、
あ、
人形劇で
こう
時間をね、
はいはいはい、
楽しませてくれる方が出張でたまにねいらっしゃってたんですよね。
でも確かに20年30年って言ってるから、
うん、
もしかしたらその人たちだったかもしれません。
すごい覚えて、なんかやっぱちっちゃい頃の思い出がそういう人形劇とかになってたり、うん、小学生の頃だったら、うん、まあ、先ほどね NHK の番組でもよくあるって言ってた、はい、私たちの世代だったら、うん、夕方クインテットがね、
はい、夕方クインテットですよね。
テルテテテテテテテテテ、聞こえてくるよ夕方クインテット。あれはあの、
今もあっとるんかな。
いや、ないよ、あれ、多分。
へー。
で、あの夕方クインテットは、
うん、
あの、さっきトーク1で習ったやつで言うと、棒だ。ロットパペットになるんですね、
うんうんうんうん、
あれは。なんかすごい独特な雰囲気だ
ったな。でもなんかちゃんとその夕方クインテット、
うん、
人形だけじゃなくて人形が、その、楽器とか持ってそれも弾いてたじゃないですか。
弾いてた。
さらに多分大変な作業をしてるわけですよ、絶対あれ。
そうよね。
すごくないです、そう考えたら。
一人につき一人なのか、
うん、
一体につきっていうか、 うんうんうん。やっぱ裏側がどうしても気になるな、なんかね。
あと他にも、その、バケルの小学校だったり、
ね、ま
あ、ガンコちゃんとかもそうだったじゃないですか。
うん。
って考えたら本当にその、NHK さん長いですね、人形劇をやってるのが。
うん、そうですよね。でも、ちっちゃい頃人形劇と思って見てなかったかも。なんか、人形と思ってなくて。
うん。あ、もう普通に。
うん、なんか、
動いてるものみたいな。
魂宿ってる感じで見てたから、
うんうん、
今思えば本当に、あ、人が下でしてたんだと思うけど、うん、その時、人形って思ってなかったかもな。
うん、
それぐらい本当自然にされてたんでしょうね。うん、
でも人形ってやっぱりその小さい頃から自分たちは持つじゃないですか、絶対。赤ちゃんの時から。
うん、
プレゼントって言ったらやっぱ人形プレゼントされるし、自分たちも小さい子に何あげるかって言ったらやっぱ人形とかを選びがちだから、やっぱなんかこう、身近なものですよね。まあ、動く動かないにしろ。
うん、女の子とか絶対に通る道ですよね。う
ん、なんか桜の妹とかは、うん、二段ベッドだったんですけど、うん、もう絶対にベッドの周りにもう人形を置いてたんですよ。でそのなんかあれですよ、日本人形とかじゃなくてなんかキャラクターのあのよく UFO キャッチャーとかで撮れるような、
あそういう
クッションみたいな人形とか
を、ぬいぐるみみたいな、
そうそうそうそうそう、うん、いっぱい置いとったけど、なんか人形ってなんか宿るみたいなことを聞いて、そうなのと思って、またこの話になったら怖い話になっちゃいますけども
ね、なんか魂がとかいうのはありますけどね、
うんうん、
まあ自分もね、人形世代、人形世代っていうか
人形世代
いやでも人形にも形、あの世代があると思って、自分らで言ったらあのポポちゃんとかね、
はいはいはい、あのメルちゃん、
メルちゃん、
遊ぼよメルちゃんってやつ
あったね CM で、
これ本当わかる人にしかわからないやつや、
あのメルちゃんは一緒にお風呂入れて、うん、髪洗ってあげて、
うん、
水につけると髪の色が変わって、
うんうんうん、
お湯をかけるとまたなんか色が変わるとか、
うん、
あとなんかベビーカーとかもなかった
し、ありましたありました、
そのベビーカーに自分ずっと乗ってたんですよね、
だから小さい頃はそういうのが好きですよね、なんかもうなんかしてあげたいみたいな、
女の子なんかな、うん、やっぱり。
でもやっぱこれからもね、多分どんどんどんどんその人形とかも多分めっちゃ進化してくると思うんですよ、自分たちが10年後20年後経った時とかも、
だってもう進化って言ったら、うん、今のリカちゃん人形とかも、うん、自分らの10年前よりも優れてすごくて、
うん、
なんかもう
優れてすごくて
なんかカラコンみたいなついてたり、なんかまつげとか髪も今風のアレンジがかかったリカちゃんが、うん、まああの母がリカちゃん人形がすごい好きらしくて、
うん、
最近なんか買ってきて2台ほど、
うん、
もう洋服も着せてリビングに飾ってあるんですけど、はい、すごい可愛いし、
うん、
やっぱこうやって時代って変わっていくんだっていうのをリカちゃん人形で感じた、ましたね本当に。
じゃあまた10年後とかのね、人形がね、楽しみですね。
ね、
まあ、今も多分 NHK やってると思うんですけど、うん、また見なきゃですね。今どんなのが合ってるか。
違う目線で見れますね。
はい。
うん
はい、ということで、最後私たちのね、
うん、
人形の思い出とかをたくさん話してきましたけども、この時間はね、人形についてお話ししてきました。
はい。